黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリーは黒部の食をテーマに地域を再発見していきます。黒部の誇る旬のお話、お楽しみに。黒部の美味しいにフォーカスする黒部座ストーリー、今月は黒部の食文化行事食についてお話を伺いました。それでは今週も黒部の食についていろいろとお話を伺っていきます。お話はうなずき遊学館の主任学芸員の白岩篤さんです。白岩さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今週はですね、皆さんおなじみのお雑煮についてということでお伝えしていきたいと思います。確かに今シーズンではないんですけれども、実は白岩さんがいろいろとアンケートをね、まとめられたということと、こちらも大切な行事食ということでお話を伺っていきたいと思います。お雑煮っていう食べ物自体にも意味というか歴史があるんですよね。
実は昔はですね、お雑煮というのは正月だけじゃなくて正月以外にも、食べられていた行事だというふうに言われています。法雑という、ことを言われていたんですけども、それが、後にお雑煮になったと。お雑煮自体は、柳田邦夫さんが言ってるところなんですけども、正月は12月31日から始まりまして、正月の朝元旦に食べるのがお雑煮なんですけども、神様のですね、お下がりを食べるということで伝わっております。九州地方の方へ行きますと、お雑煮のことを直来とか能来という言葉で呼んでおります。これは現在につながります直来のことなんですけど、神様のお下がりをいただくということで、これが正月に食べるお雑煮の始まりだというふうに聞いております。
そもそも白岩さんがこのお雑煮についてその関心を寄せられてアンケートを取ってみようと思われたきっかけっていうのはあるんですか？
一応現在、こういったお雑煮がどのように食されているか、今まで詳しく調べられたことがなかったもんですから、富山県の中でもいろんな雑煮が各地で行われているということで、今年の正月地区公民館さん、それから市の職員さんのお力を借りましてアンケートを調査したところ、83通が集まりました。その中で、現在に、どういった雑煮が伝わっているのか、調べたところ、大変興味深い内容が出てきました。
これは黒部市内での調査ということになりますね。
そうですね、黒部市内の調査、あとは出身者の方いらっしゃいますので、周辺の地域も、どんなお雑煮が行われていたんだろうかなということが少し分かってまいりました。
違いというのはいろいろあると思うんですけれど、例えばお餅の形、これもなんか違いますよね。
そうですね、富山県はどちらかというと角餅地帯というふうに言われております。で、西の方行きますと丸餅地帯というふうに言われております。で、また角餅地帯は東日本にも連なっていきます。丸餅は、西日本の方へも連なってまいります。また煮る餅は、関西風、それから、焼き餅は関東風と言われております。県内では角餅を煮る、言ってみれば、角餅で、関東風、煮る餅では関西風、これがうまく集合されて関東関西合わせ持ったお雑煮が行われているというお話なんですが、実際富山県のこの黒部市において、どういうふうなお雑煮が食されているか、地域によって違うということが分かってまいりました。
黒部座ストーリー。さて、地域によって違うというお話をお伺いしたんですが、その違いをまとめられた地図が私の今前にあるんですけど、鳥、福、それからサバって漢字が並んでますけど、これは何ですか？
鳥というのは鶏肉です。 それから福って書いてあるのは福らぎですね。それからサバって書いてあるのはサバ、まあ、こういったあのお雑煮に入れる具材が、あのどういったあの具材を入れるかということを、地域のマップに落としてみた結果が出ております。
これを拝見していますと、海沿いの方はクラギが多いみたいですね。
どちらかというと、フクラギは海岸地帯、まあ、言ってみれば山間部の方にもありまして、まあ、市内一円に、このフクラギを食す地帯が広がっているというふうに思います。反面あのサバを焼きサバを、お雑煮に入れるというところもございまして、これはあの東伏瀬地帯を中心とした山間部に残っております。またあの鶏肉というのはですね、意外にも、結構ありまして、こちらも山間部の方ですね。それからあと一部三日市地区にも鶏肉を食するという地帯が残っております。
このマップから何かこう読み取れることっていうのは、白岩さんどんなふうにお感じになりましたか？
まあ、いろんな考え方ができると思いますけども、山間部の方行きますとやっぱり鶏肉が多いということは、やはり海から遠いんだろうなと、その地域でその時に寄せることのできる新鮮な食材を使っているんだろうなというふうに思います。またあのふくらぎとかはやっぱり冬のシーズンのものですから、海岸地帯では入手しやすいと。まあ、あのサバがですね、こちらの伏瀬川流域に残っているというのは、まあ、どうしてなんだろうなということなんですけども、このサバも分布として固まったものとして出てきております。特にこの伏瀬川流域ですね、これはあの右岸が東伏瀬になるんですが、西側の西伏瀬、おそらく魚津の方にもこういったサバをお雑煮に入れるという習慣があるように思われます。またあの鶏肉がですね、相本地区、まあ、こういった山間部に多いことから、まあ、通婚家お嫁さんが行ったり来たりするということも考えまして、入善町とか朝日町の山間部にもやはりこういった鶏肉をお雑煮に入れる地帯があるんじゃないかなというふうに思われます。
例えばこれをもっと昔に取ったらまた違う結果も出ていた可能性もありますか？
そうですね、この中でですね 1,2 でちょっと挙げますと、昔と丸餅を食していたというお雑煮にですね入れていたというところが事例として2つ上がってきております。で、1つの事例は餅勝ちですね、餅屋さんがいなくなったから、まあ、あの丸餅つけなくなって、角餅に切り替えたというところと、それからあの丸餅作りが大変なもんだから角餅に切り替えたというところがございまして、かなり古い時代には丸餅をおそらく食べていたんだろうなというふうに思われます。その後近年になりましてから角餅を食す地帯が多くなっていたのかなと。
環境ですとか、それから考え方、あるいはあの受け継ぐ人によって変わっていくっていうところが面白いですね。
まああの面白い反面、昔ながらの、正月料理、昔ながらのお雑煮も、現在、今日まで息づいているということがよくわかります。
ということで、来週も黒部の食についてまたお話をいろいろと伺っていきたいと思います。お話は宇奈月遊学館の主任学芸員、白岩初志さんでした。白岩さん、ではまた来週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
黒部座ストーリ
ー、いかがでしたか？よく考えてみると、お雑煮とカレーライスはそのおうちおうちの個性があって、我が家の味の代表だなというふうに思いました。皆さんのお宅ではどんなお雑煮を召し上がっていらっしゃいますか？白岩さんが取られたアンケートをもとに作られた分布図は、春の展示に合わせて宇奈月遊学館でご覧いただくことができます。ぜひご覧ください。来週も黒部の食についてお話をお伺いします。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。